今日はヨハネの福音書の19章23節から25節までです。このところには約束の成就のことが記されてあります。23節24節のところには兵士たちがこの衣を分けることが出ています。これは十字架にかけて、そしてまたそのことを成した兵士の言うなれば分取り者としてこの囚人が持っていたものを兵士たちは取るということがあったわけです。イエス様の衣を4つに分けてそれぞれ各自に一つずつ渡るようにした。ところがその下着は非常に不思議なものであって、上から下まで縫い目のないものであった。これはもう普通のものではないということで、彼らはそれを裂いて分けるということをしなかったわけです。そしてこのくじ引きをする。実はこのことは詩編の22編18節のところに、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますというこの予言がそのまま成就したということであるわけです。詩編の22編はダビデの賛歌、そして有名な言葉はもう一節のところに、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、苦難のしもべの詩編であるわけです。そしてそのことがこのイエス様の十字架を表していて、しかも兵士たちはこのイエス様の衣を分け、そしてまたくじ引きにする。もうまさに神様が約束された、そのことがイエス様の十字架によって成就したということであるわけです。神様は私たちに対するその救いをも約束してくださり、またイエス様を通してこの救いが私たちの心の中にも与えられてきます。25節にこのイエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクローパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。弟子たちは最後までついていきますとペテロが言ったわけですけれども、もうほとんどが逃げ去ってしまったわけです。そして女性たちはなんとこのイエス様の十字架のもとにいた。そして特にこのイエスの母というふうに出てきているわけですけれども、母マリアのその思いは一体どうであっただろうかと思います。おそらく自分の産んだこの可愛い息子がもう十字架にかけられて晒し者にされている、もうその姿を見たらどうなんだろうか、もう気絶してしまうんではないだろうか、全くそばに行くことはできないと思います。しかしなんと母マリアはその十字架のそばにいた、聖書に記されてあるわけです。実はこのことはルカの福音書の2章のところにイエス様が8日の日が満ちて、そして割礼を受けるために神殿に行かれた時に一人の老人シメオンに会ったわけです。そしてシメオンはこのイスラエルの救い主を待ち望んでいた。そして幼な顔を手に抱き、そして神様を褒めたたえて、そして神の栄光が現れるということを語った人物であるわけです。しかしなんとシメオンはこのルカの福音書の2章の34節35節を見ると、この一つの予言をしたわけです。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、 また人々の反対に遭う印として定められています。多くの人が倒れたり立ち上がったりする、これはもう容易な倒れ方、立ち上がり方ではない。ある人はこの倒れるっていうのは滅び、そして立ち上がるっていうのは復活というふうに捉えている人もいるわけです。しかももっとそれよりも大きい、この個人的っていうか、この言われていることはルカの2章の35節に、あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになりますと、シメオンはなんと母マリアに言ったわけです。剣が心を差し貫く、まさにそれは自分の愛する息子イエス、神の一人子が十字架にかけられる、その姿を見るというのはまさに心が剣で差し貫かれることではないかと思います。しかしシメオンはそれだけではなくて、それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。マリアだけではない、多くの者が心を差し貫かれる、これはペンテコステの時に起こったことであるわけです。ペテロがイエス様の十字架のことを語った、そしてあなた方が十字架にかけた、そういった時に人々は心がすされて、そして多くの者がそれでは救われるためにはどうしたらいいんでしょうか、ペテロのもとに来て彼らは悔い改めたということであるわけです。そしてそれは私たちにも与えられている神様のこの救いの道であるわけです。私たちもこのイエス様の十字架を仰ぐときに、もう心を差し貫かれてしまう、何一つ悪いことをしていない、しかし自分の身代わりとなってイエス様は十字架にかかって死んでくださった、私たちは今もこのイエス様の十字架を心の中に仰ぎ、そしてまた私のために命を捨ててくださった、このことを感謝することができるのではないでしょうか。私たちも受難週この時に深く十字架のことを覚え、また神様がどれほど私たちを愛し、そしてまたこの救いをいつも与えてくださっておられるのか、このことを覚えて感謝を捧げるものとさせていただきたいと思います。